タイムマシン部収録でございます。暑くなってきたね。もうすっかり夏がやってきたなと思うわけですよ。もう梅雨が明けて、なんかどんどん気温も毎日のように33度4度みたいなニュースが流れていてさ、でちびっ子たちなんかもあれなんでしょ、夏休みだなみたいなことを聞きましたよ。なんかもうそこら中ではしゃいでる、なんか今からプール行くのかなみたいな子供たちがいますけど、一番俺が夏の訪れを感じるのは、うちのアパートの玄関の前に珍しい虫がいっぱい来るようになったなっていう頃なんでしょう。やっぱり夏になるとね、虫が来るんだよね。玄関の前にさ、うちはそのアパートの玄関の前がちょうどこの明かりがあるんだよ、街灯っていうのかな、マンションの明かりがあるから、アパートの明かりがあるから、そこに集まってくるみたいで、なんか見たこともねえ虫たちが入れておくれ入れておくれのテンションで来るわけ。まあ、多分何かしらの恩返しだとは思うんだけど、だったらせめてなんかさ、美女に化けるなりしてほしいじゃん。そこはそのまんまで来られても、俺が何かしらのタイミングで助けた虫たちだとは思うよ、クモの巣とかから。そいつらが今なんかこう暑中見舞いも兼ねて恩返しに来てくれてるんだろうけど、そこはせめて吉岡里帆ちゃん的な美女とかに大和なでしこのような美女に化けていただかないと、そのままちょっとね受け入れるわけにはいかないので、いつもね入れませんけど、玄関の前なんかコロコロコロコロいろんな虫たち見かけるようになったから、夏だなっていう。まあね、ずいちょっと前の放送で喋りましたけど、つくばワンワンランドというところに、行ってきまして、そのテーマパークでゲットしたワンコのぬいぐるみ5体セット、こちらをですね、タイマシン部 G からお一人の方にプレゼントという企画をやったわけなんですけど、無事にというかですね、里親の方が見つかりまして、この私がゲットした5匹のかわいいかわいいワンコ5体セットをですね、見事ゲットした方がいらっしゃいますので、ちょっと今週はいきなりなんですけど、そのなんていうんですか、受け渡しの模様をまずね聞いていただきたいなと思いまして、もうたくさんの方からメールをいただいたんです。本当にまあ一応ね、あなたがどれぐらい犬のことが好きかというエピソードを書いていただいて、メールを送ってくださいとこちらから告知をしたらですね、もうたくさんの方からワンコが大好きですと、今ちょうどうちでは96匹ワンコを飼っていて、あと5匹くればなんかこう揃う気がするんですと、なんかコンプする感があるんですと、なんかこの101という数字に何か特別なものを私感じるので、白井さんよければ5匹のワンコをくださいっていう方がいたりとか、今ちょうど真冬の教会にいて、もう眠いんですわ、ぶっちゃけ。だいぶ眠くてですね、上空から天使が降りてきてるんですけど、横に何もいないんですよ。できれば白井さんから5匹のワンコいただければ、何かこう安らかな眠りにつける気がするんですとか。それはうちの5匹のワンコもね、助からなくなっちゃうから、その方はダメですけど、いろんな方からね、ワンコが好き、ワンコが好きというメールをいただきましたが、その中で、もう本当にこの方が、一番ワンコのことを愛しているなと、もうこの俺以上にですよ、俺以上に犬が大好きという方がいらっしゃいましたので、そちらの方にですね5体プレゼント5匹プレゼントしてまいりました。まずそちらの方のメールをですね紹介したいと思います。では紹介いたします。ラジオネームフェニックス岩本さん、白井さん、笠原さん、はじめまして。いつも楽しくラジオを聞かせていただいております。第101回の犬さんを聞かせていただきました。私は茨城県水戸市に住んでいる20歳の女子です。とても小さい時にワンワンランドに行ったことがあり、犬のぬいぐるみを母に買ってもらったことがあります。とても気に入っていて、ぬいぐるみ用のスカートを縫ってもらったりして、とても可愛がっていました。実は私は猫が大好きです。猫が世界の生き物で一番好きです。ピンと耳の立った子も、耳の折れてる子も大好きです。足が短い子も、凛々しい子も大好きです。可愛い鳴き声も、プニプニの肉球も大好きです。猫好きな白井さんと見込んでお願いします。猫が大好きなんです。 どうか犬のぬいぐるみを私にください。猫くらい大事にします。枕元に並べて寝ます。昔からの言い伝えで5匹の犬のぬいぐるみを枕元に並べて寝ると猫の夢が見られるとか。どうか私に猫の夢を見させてください。本当に素晴らしいね、フェニックス岩本さん。なんていうかね、このメールからすごくね、犬に対する愛が伝わってくる。やっぱり一番こう犬を大事にしてくれるんじゃないかなと。うちの5匹のワンコを誰よりも大事にしてくれるのはこのフェニックス岩本さんなんじゃないかなと。だってもうさ、絶対枕元に並べて寝てくれるでしょ。いや、それは理由はいろいろあるわ。理由はそれぞれだわ。一緒にね、枕元に並べて寝かす理由はそれぞれだから、そんな細かいことはあんま聞かないよ。すごくね、ワンコのことが好きなんだなってのがね、伝わってくるんですよね。いや、ほら、あれで、だからさ、猫が好きなのはデフォルトですから、ね、猫が好きなのはもう人類のデフォルトですよ。神様が人間を作った時の初期設定で猫が大好きっていうね、そういう設定を入れてるから、それは当たり前のこと。そこはなんか、笠原さんちょっとさ、そこは、なんか笠原さんのリアクション的に親みたいなリアクションをね、いや書いてありますよ、確かに。実は私は猫が大好きですってね、猫が大好きなんです、どうか犬のぬいぐるみを私にください。まあ、ちょっとまあ、一つ言うなら、ね、大変ありがたいですよ、このメールいただいて。ただちょっとこのメールを小学校の作文として提出したら、先生いっぱい赤ペンで訂正するよね。岩本さんね、ちょっとね、先生は、ワンコ大好きっていうタイトルで作文を書いてもらいたかったんだけど、7割ぐらいニャンコの話をしてるのよねっていう部分はちょっとあるけど、でも、やっぱりね、この犬が大好き、犬を大事にしたい、そしてニャンコの夢を見たいという強い気持ちが伝わってきましたので、このフェニックス岩本さんに我が家の可愛い可愛い5匹のワンコをプレゼントしてまいりました。もう皆さんあれですよ、この後はもう本当に感動ですよ。感動しかありませんよ。もう大丈夫ですか皆さん、ハンカチを用意してください。涙なしには聞けない展開になっておりますので、ハンカチじゃもう足りないかもしれない。厚手のタオルを、バスタオル、いやもうタオルケットを1枚用意していただいて、もう思い出しただけでちょっと涙が出てきちゃうんですけど、ぜひ感動の、引き渡しのシーン、受け渡しのシーンを聞いていただきたいと思います。はい、笠原さん、
はい、
いよいようちの可愛い可愛い5匹のワンコが新しいお母さんの元へ行く日がやってまいりました。
ね、
わざわざ茨城県水戸市からやってきてくださいました、はい、フェニックス岩本さんです。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。本当に遠い中、もうこのクソ暑い中ありがとうございます。本当にうちのワンコたちもすごい喜んでますので、新しいお母さんの元へ行けるというのでちょっとすいません、ニトリの袋に入れてきちゃったんですけど、ちょっと昨日ちょっとタオルケットを買いましたので、それを入れていたニトリの袋に、じゃあ一匹一匹ね、ちょっと紹介していきたいなと思いますんで、じゃあまずはこの子、一番のお兄ちゃんですよ。これシロっていう名前のね、ワンちゃんで、シロちゃん、かわいい、一番甘えん坊なんですよ。
甘えん坊なんです。
本当にね、もう寝てるとすぐこう寄ってくるような甘えん坊なんで、可愛がってあげてください。
はい。はい、
でね、次がね、はい、この子はね、この子はハチ、ハチです。ハチって言ってね、この子甘えん坊なんですよ、すごく。
この子
すごい甘えん坊なんです。ね、ご飯がね、食いしん坊なんでね。まだまだこの子育ち盛りなのでね、いっぱいご飯をあげてください。
はい、
ハチです。で、次が
頭をつかまないな、頭を。
この子はね、エリザベスって
一部方向性の違う名前だね。
この子エリザベスっていう
今度、
先祖がね、
あのイギリスの王室で飼われてたそうなんです、エリザベスは。
じゃあ血統症とか
そんな、そうそう血統症とかはなんかちょっとなくしちゃったんだけど血統症ちょっとねどっか入ってると思う、あの A4 のクリアファイルのどっかに入れてると思うんだけど、この子は、エリザベス、この子はあのすごい食いしん坊なんですよ、
この子もね
あそう、あのお菓子イギリスのなんかフィッシュ&チップスとかあ
の多分犬にはちょっと
犬にはちょっとか
犬にはちょっ
と,、ね、犬にはちょっと、すごい甘えん坊です、甘えん坊なんで、あのすごい甘やかしてあげてください、本当にもうエリザベスさん一番の、ね、甘えん坊なんですよ、
なるほど、ね、
で、はい、次がね、はい、次がね
今考えてる
今この子太郎ちゃんっていうね、太郎ちゃん
本当に戻ったね、
太郎ちゃん、太郎ちゃんはねもうね甘えん坊なの
潰さないの
わんぱくです、わんぱくなんで、あのねお散歩が散歩が大好き、はい、お散歩が大好きなんでね、ぜひあの毎日お散歩に連れてってあげてください、ね、であの白と仲がいいので、はい、どっちだっけ、
どっちじゃない
こっちか
順番だから順番だから
白とあのすごいいつも遊んだりとかしてるみたいなんで、はい、あの一緒に
遊んでる
らしいんで、なんか遊んでるよってよく言ってたので白と僕遊んでるよって太郎がよく言うので、はい、一緒に試合あげてください、で最後ですよ、はい、最後これは景品だからね、これ景品で当たったやつだから、これ
景品だ
白じゃないよ、白じゃない、この子確かに白いけど、確かに真っ白だけど、
こいつ
最初に白使っちゃったから名前この子はね、この子はこのランスロットちゃん、ランスロットちゃんポメラニアのランスロットっていうの、この子はもう
そうか、
この子なんかあの先祖があれなんてイギリスの王室で飼われてたっていう、
エリザベスと犬猿の仲じゃないか、大丈夫か、
あのエリザベスって誰あれエリザベスもそうか、そういう王室で飼われてたんだっけ、でこの子も王室で飼われて、
エリザベスはフランス王室でしょ、
フランス王室だっけ、どっちだっけ、分かんなくなっちゃう、こっちエリザベスはイギリスだ、でランスロットもイギリス王室で、血統症もこの子ありますんで、胴体はこの子はね、あのね胴体で全部収納されるタイプ、あの内側にクイッて入ってるタイプね、
丸い
あの顔だけにしか見えないんだけど、なんかそういう犬がいるんだって世の中には、なんかあんまりねちょっとワンコのこと詳しくないからしょうがないんだけど ね, ええでね、もうすごいこの子も甘えん坊なんでね、あの甘え
こいつも
甘やかし、もうごめんなさい、もう涙がもう本当に今日ね、本当はもうね、もう家出るのが辛くてね、もう本当にあの、まあ、暑くて本当に朝からすごい暑かったじゃない、で今日洗濯物を干すためにもうさ窓開けたら暑いからもうやめようかな今日暑いしって言って、でももうせっかく来ていただいてるし、まあ、あげなきゃ、ちょっと袋から出してないんですけどこれは以上がですね、
はい、
若宿5匹の可愛いワンコになりますんで、はい、あの本当に毎晩毎晩可愛がってあげて、あの枕元に並べていただければきっとあの可愛いにゃんこの夢を見ることができると思いますんで、はい、じゃああの
5匹の猫が出てくる、
5匹の猫が出てくるはずなん
です、5匹の猫が
フェニックス岩本さんにですね、はい、ちょっと新しいワンコ の, このお母さんになった抱負をぜひ聞かせていただきたいかなと、
はい、うちは6畳一間のアパートなんですけれども、はい、ここをきっとムツゴロウ王国にしてみせます、
ありがとうございます、ムツゴロウ王国
みんな娘息子です、
娘息子だと思いますんで、あの白と、ハチと太郎と
エリザベス
と、ランスロット、ランスロット
おじいちゃんかなんか
ぜひ可愛がってあげてください、そしてあの今日実はフェニックス岩本さんの彼氏もいらっしゃってるということで、ラジオネーム遠光さん、あの泥系に来てくれた、
そうですね、あの泥系の方に参加させていただきました、遠光と申します、
大丈夫ですか彼女さん、泥棒の可能性全然あります、泥棒の可能性か潜入捜査官の可能性ありますけど、カレーさん
潜入捜査
してる可能性ありますけど、 今後あれですよ、
はい、
あの岩本さん家に行ったらこの可愛いワンコ
5
匹いるんで、はい、ぜひ同じように
くれます、
ね、可愛がって。この子名前なんですか、この子は、この真ん中の子
分かるよ。
この子なんて、
このイギリス
イギリス
エリザベス、
エリザベス、この子エリザベス、
違うよ。
カサル君、この子の名前は何？
これ白。
おお。
これがエリザベス。
この子アルフォンスだっけ？これ。
アルフォンスちげえよ。それはパトレイマンの名前。
いや本当にね、あの暑い中来てくださいましてありがとうございました。ぜひあの2人で可愛がってあげてください。はい、お願いします。はい、
同じ墓に入ります。
はい。ありがとうございます。すいませんね、もうちょっと思い出したらもう涙が止まらなくなっちゃって、もうついさっきのことだから、あのちょっと思い出したらね、あのお昼に食べたラーメンがすごい美味しかったの思い出したら、ちょっともう、ああもう一杯食べないなっていう、買い玉しとけばよかったなっていう涙が思うと思う。いや本当にね、もう本当に感動的な感動的な、このなんというか受け渡しでしたよね。もう本当に、あの大丈夫ですか皆さん、もう涙でジョボジョボになってませんか。あの水分補給してくださいね、ちゃんと夏場ですから。涙とはいえね、塩分も一緒に流れてますから、ただの水じゃなくてポカリセットなども飲んでいただいて、でちょっとあの具合が悪くなってきた方はちゃんとあの日陰とかで休んでいただいて、熱中症とか日射病怖いですからね、そこお願いします。いやもう本当にね、もういやもう泣けてきちゃって、もうでもね、もうこれがあの子たちの幸せを考えたらね、あの子たちの幸せを考えたら、それはもう岩本さん家に行くのがもう正解なんで。いやもう本当にね、もう前日が辛くて、まあね、ついさっき本当に受け渡してきたんですけども、本当に前日、昨日ですよ、昨日の夜が本当に通り辛くてね、あのもう明日ね、そのほら受け渡さなきゃいけない、岩本さんに渡さなきゃいけないってことでね、あれどこにしまったっけな、おかしいなってずーっと夜中の2時ぐらいも、あれあぬいぐるみどこ入れたっけなってびっくりしちゃって、見つかんない見つかんない、あのほらもうだからほら寂しがって隠れたんだあの子たちも、全然出てこなくて、やべどこ入れといたっけな、あれ明日渡さなきゃいけねえのにみたいな、どうしようトイザラスでなんか手頃な犬のぬいぐるみを5体買って、それでなんとか済ませるしかねえかな、これやべえやべえっつって、捨ててはいないはずだからっつってさ、したら押し入れのケースの奥の方にさ、あの衣装ケースの奥の方に入ってて、ああよかったよかったっつって。いや本当にもう、でもね、なんていうかこう心が温まる瞬間っていうかね、やっぱりこう感動するシーンだったんじゃないかなと思うし、やっぱりね、あのタイムマシン無事、今までもさ、もうこうずっとこのおじさんがさ、こうなんか偏屈な話をさ、卑屈なおじさんがさ、なんかもうぐちぐちぐちぐち言ってきたようなラジオじゃないですか、もう妄想ばっかりで。ただやっぱり今日のこのなんか岩本さんにお渡しした時の思った、やっぱ今後のタイムマシン無事っていうのは、もっとこうみんなのさ心が温かくなるような、みんなの心がポッとこうほてるような、そういうねラジオをね、これからはやっていきたいなってすごく、僕は今思ってるんです。というわけで、今週はねこの後愚痴ります。いっぱい愚痴ります。もうなんだろう、もうね愚痴りたくてしょうがないんだよ本当に。もうどっかで出さないと、この毒をどっかで出さないと、さすがの俺もね、そのさすがのバブルスライム白井と呼ばれた俺も、自分の毒が回ってどうにかなりそうなぐらいイライラしてることがあるので、愚痴りまーす。というわけで、この後ね、もしよかったら聞いていただけたらなと思います。それでは参りましょう。タイムマシン部 G!
今週も始まりましたタイムマシン部 G、 お相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座っているのがエディ笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。本当にね、そのフェニックス岩本さん、そしてその彼氏の円光くん、もう本当にね素敵なカップルで爽やかでね、なんていうかもうキラキラしていてね、これからも聞き続けますなんて言ってくれて、応援してますっていうすごいその若いエネルギーをいただいた後におじさんが愚痴るというこのわざわざこのクソ暑い中さ、水戸から来ていただいてさこれからも頑張ってください、ありがとう、頑張るよって言った後にたっぷり愚痴らせていただきたい。いやもう本当にね、本当にイライラすることがあったんですよ。ちょっとね、先週映画を見に行きまして、そこであったことなんですけど、大丈夫かな、ちょっとね本当にね、このままあったこと喋ると本当に簡単に言うと隣のジジイうるせえっていう話に終わっちゃうから隣のジジイがマジうぜえっていう、どうにもなんないこの今なんとかこのね、まあ、みんななんとなく今察したと思うんだけど、隣のジジイうぜえを今なんとかポップにお送りしないといけないなっていう、そこのプレッシャーを感じてるんですよね。今このまんま話しちゃうとなんつったらいいんでしょう、もうこのままだとただそのね、黒板に爪を立ててキーって鳴らした音をなんとか中田泰孝プロデュースにしてパミュパミュっぽい感じの曲にしてお送りしないと、そこにポップ的な要素がキャッチーでポップな感じにしないとみんなもなんかね参ってくると思うんだ、この暑さにただのそのおじさんの毒を聞かれると。いやもうほんと隣のじいさんがねうるせえっていう話なんですけど、映画を見に行ったんですよ。でその映画がこれ難しい話で、ちょっとタイトルを言っちゃうとなんかこう若干その映画のネタバレになりそうなので、ちょっと伏せますけど、現在公開中のある映画を見に行ったんです。でこの映画は俺はだいぶ前から楽しみにしてたの、もう半年ぐらい前から映画館でその予告編が流れ始めた頃からすごい、あ、めっちゃこの映画面白そうだなと思ってずっと楽しみにしてて、で結構そのなんていうのか、インタビューを読んだりとかさ、こういう舞台で作られたとかいろんなのをチェックしてどんどん期待が膨らんでって、かなり楽しみにして見たわけで、実際映画が始まってこれがまあ面白いんですよ。よくできてて面白いなっていう、サスペンスとホラーを組み合わせたような映画なんですが、結構ハラハラドキドキしながら見れて面白いなってずっと見てたので、最後もう1時間半ぐらいの映画なんですけど、最後のクライマックスですよ。もうこっからどうなる的なシーンがどんどん、もうそれがどんどんつながっていって、一番最後の最後のシーンでちょっと映画の展開的には一回こうお話が収まった感じ、一回丸く収まりましたっていう空気はあんだけど、ただなんかこの映画の内容的にもう一回どんでん返しがありそうだなみたいな、一応サスペンスとホラーだからさ、なんかもう一個最後に展開がありそうだなっていう空気になるわけ。ちょっとこう一回なだらかな穏やかなシーンが流れて、こっからなんかもう一展開あるかなってところで、隣に座っていたおじいさん、なんかおばあさんと一緒に来てるなんか老夫婦みたいな方のおじいさんが、その不穏なシーンですよ、このまんま終わんのかなんか一展開あんのかみたいな不穏な展開のところで、不穏なシーンのところでそのおじいさんが、これこの後多分こうなるよ、まさかのその自分予想をつぶやくわけ、これ多分この後ね、これがこうなってこうなるよ、その自分のおばあさんに向けてつぶやいて、その直後にその通りになるわけ。この最後のもうあれですよ、ラスト3分ぐらいの話ですよこれ。ラスト3分でこれもう一展開あるとしたら多分こうなるんじゃないかなって、みんながいろんな予想を立ててるわけよ。このまんまハッピーエンドで終わんのか、いやでももう一回ぐらいちょっと怖いシーンじゃないけどホラーだから最後の最後にバッドエンドになるタイプじゃないの、いろんな予測してる中でおじいさんが割と周りに聞こえる声で、これ多分この後こうなるよってボソって言って、その通りになるっていう、
これ何この何この、もうほらただの黒板消しを爪で聞いてやるだけの放送なっちゃ、ほらここになんか忍者り的なものを出してこないと、ファッションモンスターの1匹や2匹を出さねえとよ、これは本当にただの愚痴。もうさ、なんでさそこで自分の予想を声に出しちゃうの、これなしでしょ、これは。いやいや、もう なんかねこれが難しいところで、そのすごい意外な展開でもないわけ、めちゃくちゃ大どんでん返しでもなくて、なんかちょっと変な空気であるわけよ、割とハッピーエンドっぽくなって、こうよかったよかったみたいな空気があるんだけど、ちょっと映画の雰囲気的にはなんかもう一回こいつら不幸のどん底に落ちるぞみたいな空気は出てるし、ぶっちゃけ見ててなんとなく最後予想はつくわけ、なんかこれ最後こうなんじゃねえのかなって予想はつくんだけど、それをさ一回何言語化する必要あるそのわずか 0. 何秒のタイミングでさ、おじいさんが言ったその 0.5 秒後ぐらいのタイミングでそのシーンドーンってなるんだよ、それいらなくないもんだって、それまで90分ぐらいさみんなで協力し合ってさ、この映画を成立させるための空気を映画館は結構作ってたわけですよ、そこそこお客さん入ってたんですよ、そこそこお客さん入ってて、で俺の隣の隣ぐらいになんかカップルが座ってたんだけど、そこの女の子とかまあまあいいリアクションするわけよ、みたいなみたいなさ、結構怖いシーンが出るためにみたいな、そういうのが一個一個いい効果音になって積み上げてって、最後どうの、なんでじいさんがコナンになんだよじゃん、そこでじいさんがさ、そこでじいさんが頭もおじいさん体もおじいさんで若干空気は読めない名探偵コナンになられても、それは違う、あーやばいやばいやばいやばいやばいやばいやばい、どんどん安高プロデュース感がどんどん、なんでかな、そのおじいさんの一言がまあ一瞬ノイズで入っちゃったせいで、やっぱ一瞬そんなこと言われたらえって向いちゃうじゃん、思わずおじいさんのえ何って見ちゃった瞬間そのシーンドーンだから、なんかもうスタッフロールの間ずっとモヤモヤじゃないけど、うーわー別に、いや面白い映画だったけど、面白い映画だったけど俺これ 100% 楽しめたのかなみたいな、わずか最後の3分で急にふんわりさせられる感じ。いやいや、だからまあね、いや、あの映画館で喋っちゃダメってのはもちろんありますよ、これもう当たり前なんですけど、100歩譲って、まあじゃあまあ思わず喋っちゃったっていうのはまあよしとしよう、まあ人間そういうことあるかもしれないから、思わずポロッと一言言っちゃったのはまあいいじゃないですか、なんでそこでネタバレするっていうさ。しかもこれだからもうここのニュアンスは本当難しいんだけど、なんとなく予想はつく展開だけど完全に分かりきった展開じゃないんだよ、例えばなんかそのコナンの映画見てて一番いいところで、あの誰かがこう麻酔銃でプシュって眠らされて、これからいよいよ推理が始まってみんな、ね、この犯人が分かるってところでボソッと真実はいつも一つだと思うよとか言っちゃうんだったら、あそれはあの分かりきってる真実はそれはいつも一つだろうよって隣のちびっことかがボソッとでも真実はいつも一つだよとか言ったなら、まあまあまあまあまあまあそれは分かりきってるからいいよってなるじゃん、アンパンマンの劇場版でさそろそろ新しい顔投げるよとかだったら、まあ分かりきってるからいいじゃん、そこまで分かりきってない展開でありながら、まあ、かといってそのダースベイダーが実のお父さんでしたぐらいのびっくりさはないんだよまあ今これあれだよね、スターウォーズの今ちょうどエピソード5の途中まで見てた人間はふざけんじゃねえしないで、だったら一回うちのラジオ止めてまずエピソード5見てくれよっていうお前のせいでネタバレだわって今なってるけど、そこまでの意外さはないんだけどね、浦島太郎の玉手箱エンドほどのびっくりさではないよ、玉手箱開いたらじいちゃんになりましたってあれはかなりのどんでん返しだけど、ふざけんじゃねえって今ね、あの浦島太郎読みながらこのラジオ聞いている4歳ぐらいのちびっこがふざけんなよ白井ふざけんなよ、もうせっかくお母さんにジュンク堂で浦島太郎の絵本買ってもらったのに何玉手箱エンドなのかよこれって今怒ってるかもしんねえけど、一回うちのラジオ止めて まず浦島を読んでから聞いてくれたけど、難しいね、確かに超意外展開でもないけどさ、 すげえ分かりきった展開でもない中ね、ジャッキー・チェン主演の映画でなんかこの後絶対 NG 集あるよとかだったらまだいいけどそこまで分かりきってもないその微妙な ところでネタバレをされるというこのさもうどうもでももうほらこれ難しいのがさもうどうにもならないじゃんこれがさこれが本当に、まあ、例えば超マナーの悪い人でさもうずっと始まってからずっと喋り続けてる人だったら、まあ、注意して終わるとかさねこう静かにしてくださいで、まあ、こっちもちょっと嫌な気分になったなーで済むけどもうそれまでは割とみんな仲良く協力した中で最後の最後に最後の最後にとどめ刺すことってあります？どれぐらいのネタバレ感って言えばいいのかなこれだからねあの泣いた赤鬼で泣いた赤鬼で赤鬼がこう仲良くなれないっつって泣いててした青鬼がじゃあ協力してあげようっつってで赤鬼がねこう青鬼が大暴れしてそれを赤鬼さんが止めて村人と仲良くなってで仲良くなれたよ青鬼さんって青鬼さんの家に向かってるぐらいのタイミングでもうみんなの中では多分これ青鬼はこの村去ってんだよなみたいのもありないいやでももしかしたら青鬼も一緒に村人と仲良くなれるハッピー展開もあるんじゃねえのぐらいのこれぐらいの空気のところで青鬼多分村去ってるよって言っちゃう感じのあ去ってんのっつったら張り紙がドーンって次のシーンでああなんとなくその展開予想ついてたけどそれを言われたらそれを言われたら 100% この泣いた赤鬼で泣けたかって言われたらなんかちょっとこのずっと今スタッフロール流れちゃってるけど赤鬼青鬼村人 A 村人 B 村人 C 村人 D ってずっとスタッフロール流れてるけど最後の最後言わなくていいじゃんなんとなく予想はついてたけどよっていうこれもう本当にどうにかなんねえのかなって昔から俺はね映画館で喋る人はすごい嫌いなんですよもうこれはもうさ嫌なんですよやっぱり静かにしてほしいじゃないですかねあのポップコーンとかはまあ俺は割といい派なんです別にあれはね、まあ、食べていいもんだと思うし映画館で売ってるもんだしあんまりそのバリボリバリボリ言われたら確かにちょっと嫌な時もあるけどまあ基本的にはまあ食べればいいじゃないと思うしジュース飲むのもいいんだけどおしゃべりはちょっとどうにかなんねえのかなって俺昔アイアムアヒーローっていう日本の漫画のさ、映画版を映画館で見た時はさその時はすごくて出演者がその大泉洋さんとか、長澤まさみさんとかかなあと有村架純さんとかが出ていた映画で結構面白かったんだ結構面白くて見てたんだけどもう隣に座ったちょいヤンキーっぽいお兄さんがずーっとその役名じゃなくて現実のタレントの名前で誰かが出てくるたびにうわーやっぱ大泉超面白いとか言うの隣でそれいるその謎の評価急なそこで役者評価みたいなやっぱ有村架純ちゃん可愛いなーとかずーっと言うわけさすがにその時はねちょっと勇気を出して注意したけどちょっと静かにしてもらってよろしいですかと言ったけどなかなかその映画館で静かにってなまあでもこういうこと言うとねちょっと白井さんが厳しすぎるんじゃないですかとかさ言われがちだけどさいやいやここはでもちゃんとみんなでルール守ろうよってのあるじゃん俺ね映画館でこうおしゃべりして楽しかったこともある俺がおしゃべりしてじゃなくて周りがうるさくてすごい楽しかったって映画館もあるから、まあ、映画によるんだと思うんだけど俺が見たクレヨンしんちゃんの映画結構前なんだけどこれもうだいぶ 5,6 年ぐらい前映画館でクレヨンしんちゃんの映画見たのねでこのクレヨンしんちゃんの映画が結構まあ、田舎というか郊外で見たんだよたまたまなんか時間がいたかなんかでちょっとこう都心から外れた小さい映画館で見たのそしたらさ、まあ、クレヨンしんちゃん結構好きだしさ、まあ、映画は結構ね大人も見れるとか言うじゃないで劇場版のクレヨンしんちゃん見てたら、まあ、もちろんそのもう周りのお客さんみんなちびっこなわけみんなもう幼稚園児とかそれ以下ぐらいのちびっ子たちなわけまあ上映中うるさいんだよねもうすごいわけよもうおしゃべりは可愛い方なわけよほぼ規制だからもう規制を上げるわ泣くわ走り回るわダダをこねるわ帰りたいを連呼するわもうすごいわけ
もうだからあれかなんだリアルしんのすけだよね周りはそのなんかリアルしんのすけが俺の周りに実写版しんのすけが何十人も周りにいて、それをリアルミサエが実写版のミサエがまあを説教してるわけ。まあ叱ってんのよ、あらあんたが見たいって言ったんでしょとか、あんたが見たいとかお母さん連れてきたのになんで見ないのもうすごい微笑ましくて、もう映画の内容全然入ってこないんだけど、なんか50人ぐらいのしんのすけと50人ぐらいのミサエと、あれがもうねすごく自分の中でね、それなんかねいい経験というか、これ映画館で見るならではの面白さというか、もう映画の内容半分でもいいわけだよ、もう目の前に広がるリアルカスカベみたいなさそれがすごい良かったり、あともう一個ねすげえいいなと思ったのは、あの北野武史映画の龍蔵と七人の子分になってたかな、タイトルこれ3年ぐらい前にやった武史 2,3 年前ぐらいにやった武史映画の、まあ、コメディなんだね。でこれは出てくる、キャラクターがみんなおじいちゃん で 元ヤクザのおじいちゃんたちでもう70とか80ぐらいなんだけど、そのおじいちゃんたちが、その現代の悪ガキどもにこう、まあ、逆襲するというか、元不良とかこうおじいちゃんの力を見せつけるみたいなやつなんだから、なんかその元ヤクザのおじいちゃんバーサス現悪ガキのクソガキどもの対決みたいな映画なんだけど、これ俺は亀有の映画館で見たんですよ。そしたらさ、もうお客さんがみんなおじいちゃんおばあちゃんなわけもうみんなおじいちゃんおばあちゃんで、そので結構出てる出演者の方も往年の映画スターみたいな方が多いわけ。昔からもずっと活躍されてるような映画スターだから、おじいちゃんおばあちゃんの世代的にはすごくそれがもう嬉しいんだろうね。でこう見てる間結構その武士映画のブラックジョークじゃないけど、割とこう人が死んだりとか、その人の死体を持って遊ぶ的なネタがどんどん出てくるわけで、俺は全然そういうの面白がれんだけど、これ大丈夫かなと思ったらじいちゃんばあちゃんバカ笑いというね、ブラックユーモアが出るたんびにゲラゲラゲラゲラ笑いって、なんかもうそろそろ俺たちあっちに行くからよみたいなネタを爆笑するわけ。その感じあのなんかそのねブラックジョークをなんかこう自分たち込みで楽しめる空気とか、そういうのは結構面白いから、まあ、映画館でね見るの楽しいんだけど、まあなんとかちょっと今このね散々黒板引っかかいたから散々黒板引っかいたからちょっと気持ちは今落ち着いてきましたけどどっかでこれ喋んないとさ、もうだから怖いよね、もう映画見るときさ、もうどう、俺も確かに自覚してるのは若干その神経質なとこあるから、映画見てるとき結構細かい音気になったりとか、この間白装リッチっていう映画を見てさ、笠原くんもすごいねあの気に入って2回笠原くん見に行ったっていうさ、で、まあ、めっちゃ面白い映画だったんだよ白装リッチって。でこれ戦争映画で第二次世界大戦の映画 で当時そのライフルを持たずに衛生兵として活躍したっていうアメリカの兵士の話なんだけど、結構その映画の内容がグロいんだよね。結構戦争映画だからさ、その銃撃戦とかはさこう血が飛び出たりとか、もう手足吹っ飛んだりするようなシーンが多いわけ。隣で見ていたおじさんがそのグロいシーンが出るたびにプシューとか息を吐くわけもういやこれでも注意できないじゃん、これだっておしゃべりでもないし、 おじさんは多分すげえ苦手なんだろうね、そういういわゆるゴアとか言われるシーンが。ちょっとグロいシーンが出るとプシューってかおじさんの空気が漏れてるわけ、もうそれが気になるわけよ、プシュープシューっていうわけで、2時間ちょいある映画でさ、最初から結構最初ドカンとグロいシーンがあるわけで、だから最初ずっとプシュープシュー言ってるわけよ。でずっと映画が進んでって、まあ、途中からまたグロいシーンが増えてくんだけど、おじさんちょっと慣れたのかな、なんか割とその途中からの戦闘シーンは静かに見てるわけで、プシューも出ないわけ。あ、おじさんの中でそのなんていうのか、グロ体勢みたいのがついたんだなってところで、ドーンって強烈な首飛ぶシーンとか出るとプシューってもう全部溜めてたのプシュー、何かをこうおじさんは生産しないと辛かったんだと思うよ、こんなにグロい映画だと思わなかったなと思うよ、もうそれが気になっちゃってもうなかなかベストコンディションってのは難しいのは分かんだけどね、まあまあとにかく喋るのだけはね やめようっていうことですよ。はい、というわけで、もうね、もう喋れたから大丈夫。あの、本当にね、もう愚痴を喋れたからね。あの、来週からはあったかい、あったかいラジオを、もうね、あったかさと愚痴を込めてね、ラジオをね、やっていけたらいいなと思ってます。はい、というわけで、あの、ちょっとコーナーなんですけど、お任せランキング、さすがにちょっと2週同じお題だとなかなか送りづらかったみたいで、そこまでちょっと数が来なかったとこもあるので、ちょっとお任せランキングは今週1回お休みにしまして、次回、新しいお題の方ですね、寿司職人が4位になるランキングという新しいお題でやりたいと思いますので、すいません、ちょっとお任せランキングのコーナーはお休みです。で、普通のメールがですね、普通のメールというか、先週、前回募集した白井さん関係10球チャレンジの応援メッセージをですね、あの早速送ってくださりまして、あの本当にありがとうございます。あの、まあね、前回話しましたが、私白井亮はあの難攻不落と言われた関係10球に、あの超難関の関係10球に挑んでくるということで、そちらの応援メッセージでございます。ラジオネームマダミテイさん、白井さん関係10球にチャレンジするなんてすごいですね。関係10球といえば受けるのはほとんどが幼稚園から小学校低学年の子供たちです。その中混じって受験するなんて本当にすごいです。なお子供たちはほとんど保護者がついてきます。小学校低学年の保護者というと白井さんとほぼ同年代です。大事なことなのでもう一度書きます。小学校低学年の保護者というと白井さんとほぼ同年代です。子供たちについてきた保護者と待合室で待ち、保護者に見送られる子供たちと受験会場に入り、子供たちと一緒に受験に挑む白井さん、本当にチャレンジャーだと思います。どうぞ気を強く持って受験に臨んでください。応援しています。まだ見ていさん、ありがとう。なんだろうな、なんか別の不安が別の不安が私のこの中にどんどんどんどん増幅されてきたぞ。おかしいぞ。関係受給の不安というか何なのか、これは大丈夫なのか、これは。そういうことになっちゃうのか。そっかそっか、だからすいません、あの保護者の方待合室でそのままお待ちいただいてって言われる可能性があるんだよね。受験、あの試験が始まっても、すいません、あの保護者の方試験会場ではなく待合室で待っていただきたいんですけど、すいません僕はあの受験する人間なんですけどって言わなきゃいけないんだよね。うわー、もう隣の席のちびっことかがすげえ悩むのを横で見んだろうね。ってなってる、人と入るをどっちが長くてどっちが短いかを隣の奈良祭の坊やと一緒に悩んでるんでしょ、俺も。うん、どっちだっけなそういうことがあんのか。そういうことが待ってたのが。大丈夫です。気を強く持ってね。やっぱり最難関と言われてます。ある意味最難関と言われている。関係10級。合格、無事に、いろんな意味で無事に合格して帰ってきて参りたいと思いますんで、引き続き応援メッセージお待ちしております。はい、というわけでメールアドレス参りましょう。タイムマシン部 g@gmail.com、タイムマシン部 g@gmail.com、スペルはタイムマシン英語で書いていただいて、その後 bug@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずは次回のおまかせランキングのお題です。こちらは寿司職人が4位になるランキングということでございます。どんどん皆さん送ってきてください。いやーもうね、分かってるんですよ、俺がこの口うるさいっていうのは。分かってるんですけどね、もういいじゃないかと、終わった映画のことをネチネチ言わないでもと。だからもう最近毎回そのさ、映画始まる前がさ、もうなんて言うんだろう、今日はみんな頑張ってこうなみたいな映画館にいるお客さんを見ながら、チームワークだから、チームワーク、これはもうそんなに高い要求はしてないわけだよ。喋るのやめようって。 だ来月スパイダーマン、8月スパイダーマンがやるんです。これめちゃめちゃ俺は楽しみにしてたんですよ。ずっとこのスパイダーマンホームカミングを楽しみにしてきた人間なので、いやーこれ多分変身するよとか、変身するよぐらいだったらいいんだけどね。横のちびっこが俺を見てね、多分この人変身するよって。まあ変身しねえと話進まねえからなっていう。誰かがスパイダーマンにならねえと話進まねえから、それぐらいだったらいいんだけど、また怖いよね。最後の最後まで油断しちゃいけないっていうのが。わかりましたんでね、ぜひ映画館で上映中はお静かにというところでございます。今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。それではまた次回。